改めましておはようございます、今日もともに、聖霊について、学べることを感謝します。今日で何回目だったでしょうか。はい、9回でしたね。これで9回目になりますね。ここで9回するわけにいかないので、まあ、そういうことで9回、目でありますね。今まで学んだことをこう振り返ってみますと、どんなことが挙げられましたでしょうか。まず聖霊という方は人格を持っているんだということですね。まあ、これは何回も言ってます。知性と感情と意志を持つ神であるということですね。そして、聖霊は父なる神、子なる神、イエス・キリスト、この方と全く同格なお方、ただ働きの分野が違うというだけですね。本質は同じだということをもう何回も学んでまいりました。そして、前には、旧約聖書ではどんな働きを聖霊はしているんだろうかということを見ていったわけですよね。で、新約ではイエス・キリストのこの生涯における聖霊の働きはこうだったんだということを見ていったわけですね。で、今日はこの最後になりますけれども、新約聖書、特にキリストの生涯において聖霊はどんな働きをされたんだろうかということを皆さんとご一緒に考えてみたいと思うんですね。これで新約のイエス・キリストの時代における聖霊の働きは最後になります。で、皆さんご存知のようにイエス・キリストは神の子として、この地上に来られた時は完全な人間でありましたね。同時に創造主である神としての性質を持っておられるということですね。そう、この4つの福音書を読むときに、イエスが神であり完全な人であるということが描かれていますので、それはもう丁寧に読めばわかるんですね。今木曜日の、聖書を学ぶ読む会はね、ルカの8章とか9章をやってるんですよ。で、それはイエス・キリストが神としてね、悪霊を追い出したりとか、また自然界を支配するとか、さまざまな働きをされている。もうそういうことで丁寧に書いてあるんですね。ですから私たちも丁寧に文脈を読んでいくならば、イエス・キリストが完全な神だということを聖書は言ってるんだということが分かります。まあ、そういうことでですね、今日は前回の続きで、イエスが地上生涯を歩まれた時、聖霊はどんな働きをされていたのかということを、その順序に沿って見ていきたいと思います。残念ながら今日ちょっとこのルカの方は読んでいただいただけで、別の箇所が中心になってきますので、ご了承いただければと思います。で、まずはじめに、ヨハネの14章の16と17、ちょっと先こう読んでいただいてよろしいでしょうか。ヨハネの福音書14章の16と17、聖霊をこう求めていくときにそれはくださるんだという約束がこのルカの方ではありましたけれども、同時にですね、このところにおいても書かれてますので、こっちを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書14章16と17、ご一緒に声に出して読まれる方はお願いしたいと思います。はい、それでは読んでいきますね。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです、ということで、イエス様の話っていうのはこうずっと続くんですね。で、これはいつどんな時にイエス様が語っておられる場面だということはご存知でしょうか。ずっと長く続くんですよね。実はここはイエス様が十字架につけられる前の日の夜のことですね。 いわゆる債務の晩餐とよくね言いますけれども、その時に語られた言葉なんです。でこれは非常に長いですからね、6時から夕方の6時から始まって、もう本当に長く続くんですよ。4時間も5時間も続くあのフルコースの食事なんですね。でその食事が終わってイエス・キリストは語るわけです。でここでは特にあのユダがイエスを裏切って部屋から出て行った後語ってるんですね。で14章から17章までずっとイエス様は語ってるんですよ。それをヨハネだけが丁寧にずっと語ってるというのがこの今日のこの場面でありますね。でその内容は聖霊が信仰者のうちに住んでくださるんだよっていうその約束、あなた方のうちにいるよっていう約束をしてくださったという場面であります。で16ちょっと読んでみますね。私そして私が父にお願いする、これはいいですよね。そして私が、あっていうのはイエス様がでしょ、イエス様が父なる神にお願いすると、父なる神はもう一人の助け主ね、これはイエス様が来られただけではなくて、やがてイエス様は天に帰られますけれども、その状況の中でイエス様はもう一人の助け主、よくパラクレイトスなんて言うんですね、あのパラリンピックのパラ、共にっていうことですね、共にいてくださるそのお方なんですね。パラクレイトス、この助け主はが、お与えくださるよっていうことです。そしてその助け主がいつまでもあなた方と共にいる、弟子たちと共にいるようになるよということをここでイエス様が約束してくださっているわけです。でこの方は別の呼び方はどういう言葉かというと、17にありますようにこの方って言ってますから、ほらここでも人格があるでしょ。単なる活動力であったならばこういう呼び方しないでしょ。でもここはそうじゃないんですよ。人格を持つ方だから、イエス様ご自身も聖霊御霊をちゃんと人格として認めてるから、このお方って言ってる。だから私たちは聖霊なる神様についてそのように認識していく必要がありますね。人格を持つ神なんだ、その方が私たちのうちにも今住んでくださっているんだということですね。でこの方は真理の御霊だということを言っているわけですね。それは真理を私たちのうちにあって導いてくださるお方なんだということであります。でこの方をこの世は、ごめんなさい順番逆でした、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができない。これ世ってのは神に反するグループといいますか、そういう流れですよね。そういうものについてはこれは見ることも知ることもない、わからないんだ、だから受け入れることはできないんだ、これは当然のことですね。でもあなた方はこのお方、真理の御霊なる神を知っているんだ、このお方はあなた方と共にいてあなた方のうちにおられるようになるんだよってこと、こういうことを約束してくださった。でやがてイエス様が十字架にかかって死んで復活し、そして天に帰られる時に正式にですねペンテコステがあって、そしてそこで聖霊が下ってこられるということを経験するわけですね。で私たちはその後の時代に生きています。今この時代はねイエスのこの復活の後の時代に生きていますから、私たちも全員ですねそのイエスを信じた時に聖霊なる神様が共にいて住んでくださっているということを体験するんですね。皆さん体験しましたか、あるいはしてますか。もうアーメンですよね。もうイエス様を信じた人はもう全員これは聖霊が住まわれるということをもうこれは体験的にしてるでしょ。目に見えるとか見えないとかじゃなくて現に住んでくださってるっていうのは常に受け止めることじゃないですかね。これは私たちの強みですよね。だって助け主なんだから、もう一人の助け主なんだ、イエス様以外に助けてくださる方がいるわけだから、これは私たちにとって強みですよね。ですからこの新型コロナウイルス感染の時代の中にあってもですね、私たちは大騒ぎする必要はありませんね、あるいはおどおどする必要はありません。 だってこの真理の御霊がいろんな面で教えて導いて知恵とか知識とかそして、そういうことを備えてくださる。だから私たちは冷静にされてやるべきことをやるんだよね。だ教会でこういうふうにして礼拝を持たせていただいておりますけれども、不安に思う方は礼拝来なくても大丈夫ですね。あるいは体調悪かったりする人はもう全然問題ない、もう休んでいただいて大丈夫、家で主を覚えて礼拝していただける。でも基本的に教会としてはこの流れをずっと守っているわけですけれども、でもただ何の備えもしないでやるということは失敗しますよね。ですから今まで前と後に窓を開けてたのいたのを今間の30分でもう一回換気をしたりとかね、あるいは消毒液とか常にやってますし、皆さんこう意外と離れたところに座ってくれてますよね。そういう離れたところでしょ、密閉されたところにはできるだけいないという、あるいは時間も短くしてるわけでね。今日は166番、本当は2回私は歌いたかったんですけれども、でもやっぱりこう時間も短くしなければならないので今回1番だけということでね、そういうことでもういろんなことを考えながら私たち知恵をいただきながらやってる。これよくわからないからまだ、だからそれわからない中にあっていろんな情報を得ながら一つ一つやってるということですよね。そういうこう知恵をね、主は導く真理の御霊なんだから教えてくださっているということですね。ぜひぜひ私たちのうちに住んでくださっているこの真理の御霊なる神様を大事にしながらね、この方との交わりを大事にしながら歩んでいければと思う。でそういうことで1番目は約束が与えられているんだということですね。ぜひ私たちはそういう約束を受けた者としてまだ真理の御霊を受け止めていない方のために救いに預かるように、その人のために祈って導かれることが大事ですね。真理の御霊を信じるんですよ。私たちがいろんな人のために祈るでしょ。いろんな人のために祈りますよね。そして証ししますよね。そうすると不思議なの。何かというと真理の御霊がね、そのまだイエス様を信じてない人の心にね働いてくれるんですよ。私たちが一定の環境の中で聖書的な原則に沿って主の御前に祈り求めていくならば、その A さん B さん C さんD さん、いろんな人たちに対してこう働きかけているわけで、真理の御霊はその人たちに働く、そしてその人たちが導かれてやがて救われるんですね。もう経験してるでしょ皆さん、家族の人とかお友達とかいろんな職場の人、いろんな人たちが心開かれて導かれるようになってるでしょ。だから聖霊様がね、そういうことでどんどんどんどん働いてください。私たちが一定の原則、聖書の原理原則の中で生きるときにそれがなされる。だから本当にね、世の中全体としてはまだイエス聖霊を受け止めてないけれど、個人個人をもうどんどん聖霊様がいろんな人に働かれるんですよ。だからうちの人は救われないとかね、うちの家族はダメだとかね、言っても話聞かないとか、そういうふうに思わないわけですね。私も実は高校生の時に導かれたんだけど、高校生のお友達が私に紹介してくれたんだけど、私は信じてない、信じないものの典型だっていうふうに言われたね。前にも話したでしょ、吉田君はもう信じないタイプの典型だというふうに彼は思って私に聖書の話を教えてくれたんだね。そういう私が今イエス様を信じて、そして皆さんの前でお話しているから、わからないんですこれは。だからわからないんだから、私たちは主の御前に祈ってね、本当に私たちの家族の人たち、いろんな人たちが救われるように、やっぱり導かれるようにね、祈っていく。これが大事。聖霊様が働くんだから、その人に。私も聖霊様が働いてこの固い心が開かれてイエス様を信じたわけです。なんですね。でイエス様と共に生きようとなる。もっともっと私たちは確信とかね、そういう希望を持ってね、イエスキリストにあって人々に伝えていく。で伝えていくだけじゃなくて生活ですね。一番大事なのはキリストにある生活、愛の技、これが一番大事。良い技、これが一番大事ですよ。それで人はクリスチャンに対して見方が変わるんですから。ただ口だけで福音を語っても人はなかなか導かれないんですよ。私たちがどう生きるかですね、ここにかかってる。で私はいろんな あのイベントあんまりやらないというのはそういうことなんです。まあ、できないんですね。お金もないし、いろんな人呼ぶこともできないでしょ。だからあんまりそういう私は関心ないっていうのはそういうこともあるんです。もうお金もないし、一番いいのは私たちそれぞれが最前線に立てられてるんだから、その中でイエス様に会って生きるならば人は導かれてくるんですよ。本庄教会はもっともっと変わってくる。そういう希望を持っていけば幸いですね。アーメンですか。まあ強制はしませんけどはい、まあそういうことで、2つ目何かというと、今日4ついきますね。2つ目、それはあのイエスを励ます聖霊ということです。ここはヘブル人への手紙の9章14だから、ちょっと開いてみますか。ここも前に1回ぐらい見ましたかね。まだ見てませんかね。ヘブル9の14、はい。ヘブル人への手紙っていうのはユダヤ人に対して書いた手紙ですね。特にユダヤ教からキリスト教に改宗したんだけど、やっぱり向こうの方がいいかなとか、儀式もあるしいろんなことがあるからいいかなとかいうことで、こうなんだか信仰がですねちょっと弱ってしまった、そういう人たちに対して書かれているんですね。ですからこれはユダヤ教の儀式とかいろんな旧約聖書のですね、そういろんなこう儀式とか大事なことがたくさん書かれています。それが分かるとこのヘブル人への手紙は分かってくる。ただ著者は分からないんですよ。これは誰だかね、パウロだとかいろいろ言われてますけど、著者は分かりません。まあそういうことで9の14にこういう言葉があります。ここも皆さんご一緒に読めたらお願いします。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかということですね。これはイエス・キリストが、罪のないイエス・キリストが十字架上で、血を流された場面ですよね。6時間でしょ、9時から、3時まででありますけれども、6時間、両手両足頭そして脇腹から大量の血が流されて、イエス・キリストは6時間にわたってもだえ苦しみ続けるわけですね。でイエス・キリストは神であると同時に私たちと同じ人間ですから、人でもありますから、だから詰めれば痛いんですよね。詰めればね、あるいはここをこう傷つければ血が出るんですよ。これが生身の体を持ったイエス・キリストでありますね。で、この場合イエス・キリストは本当にこう想像を絶するような痛みや苦しみがあったわけであります。でもイエス・キリストは罪のない方として、人間の人の罪を全部負って私たちの罪の身代わりになるためにこの世界に来られた方でありますから、ここはイエス・キリストは耐えなければならないわけですね。そしてその御業が完全にですね、完成するために登場するのが誰でしょうか。ここの文脈を見ますと、ましてキリストが罪のないご自分を常しえの御霊によって、ほら永遠の御霊なる神聖霊によって神にお捧げになったって言うんですよ、これは。ということはイエス様の十字架の御業の時にも何らかの形で御霊なる神聖霊は共にいて働き支えておられたんだと推測することができますよね。常しえの御霊なる、そのお方も共にいてその御業の中で働いていったんね。これがイエス様の十字架の時にあった一つの場面です。他の福音書に書いてないですね。でもヘブル人への著者に手紙のこの著者はちゃんとここは言ってる。いずれにしましても、御霊なる神の働き励ましがここにあったことは確かだよね。まあ、そういうこと、これがイエスを励ます聖霊。今順番にこう年代順というか時間順で今見てますのでね、これ2番目でしょ。で3番目のこの時間順は何かと言いますと、今度はイエス・キリストが十字架にかかって死んだ後、復活した後、イエス様は 聖霊について言ってる箇所もある。それがヨハネの20の19です。よろしいでしょうか。ヨハネの19、ちょっと今日あと2回ほどね聖書を開きますけれども、より積極的になるために聖書を開かせていただいてます。20章の19から23までがいいですかね。ページは228ページ、よろしいですか。ヨハネの福音書の20章19節から、はい、それでは一緒に読みますか。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。ここはどういう場面かといいますと、イエス・キリストが十字架に貼り付けになった後、3日目によみがえるわけですね。で、よみがえった朝の話は有名ですよね。朝、女性たちに会うわけですけれども、ここは朝ではなくて夜ですね。今度は夜、今度は弟子たち、しかもユダヤ人を恐れて一箇所に集まって戸が閉められていた。イエス様の復活を何らかの形で知っているわけですけれども、おどおどしていた。そういう時に復活のイエス・キリストが現れて、平安あれと言うんですね。2回も言うんですよ、弟子たちに対して。大丈夫だから、平安あれというふうに言うわけですね。19節でも言ってますね。そしてイエス様は手とその脇腹を彼らに示されるわけでしょ。私だよって。でも今栄光の体に変えられてるよということで、示される。それを見て弟子たちは大変喜ぶわけですね。そしてもう一回平安があるようにと言うんですね。これ非常に大きな励ましで、で、3回目に言ったことは何かっていうと、その平安が与えられる根拠ですよね。根拠、変わらない根拠、それは何か、聖霊を受けようと。これ非公式ですね。正式には最終的にペンテコステの時でしょ。でもここでは非公式に聖霊を受けようということで言われてるわけです。彼らのうちに約束してたでしょ。前回最初に見たように約束があったでしょ。でもここではもうその約束がちゃんとなされているわけですね。もう受けなさいということで、そして非公式でここで受けたのではないかと。これも推測なんですけど、そのように思われば公式的にはペンテコステになりますからね。まあそういうことで聖霊を受けるという場面が出てくるわけですね。ここから彼らは大きな力を受けてですね、信仰の歩みが始まるんですね。イエスがメシアである、そして救いに預からせてくださるということですね。この助け主というのが非常に大きな力になってくるわけであります。で、4番目、これ最後になりますけれども、今度4番目は何かっていうと、聖霊のバプテスマというのが出てくる。はい、4番目、これは使徒の働きの1章3節。さっきは復活して、後でありますけども、今度は聖霊のバプテスマが彼らに授けるのは、復活してですね、40日間イエス・キリストはご自身が生きておられるのを示したんですね。40日間ですよ。そして天に帰られる時の約束、それが聖霊のバプテスマなんですね。今度は違う局面ですよ。使徒の働きの1章の3節、よろしいですか。ページは 232ページ。開けない方は、聞いていていただけると感謝ですね。3節読むと、こういうふうに書いてあります。私読みます。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きておられることを弟子たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ほら、復活して40日間現れたんだ、ずっとね。そして神のことを語られるということであります。で、いよいよ天に変えられるわけですね。栄光の体に変えられて、雲に包まれてですね、オリーブ山の麓の村からイエス・キリストは変えられるわけですね。でその時に何と言ってるかというと、4節の途中でね、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束。この約束って何ですか？約束は聖霊を受ける約束ですよね。聖霊が共にいて住んでくださっている、そういうくださるという約束ですよね。それを待ちなさいと言ったでしょ。そして、ヨハネ、これはバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けた。これは悔い改めのバプテスマですよね。悔い改めのバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく、はい、あなた方、これ弟子たちに対して言ってるわけです。もうすぐね、聖霊によるバプテスマを授けてもらうよ。これはイエス様から授けられるものですね。聖霊によるバプテスマを授けるんだということでありますね。はい、ここで出てきた聖霊によるバプテスマ、水のバプテスマまで、聖霊によるバプテスマと、ね、そういうことを授けられるということであります。で、バプテスマっていうのは意味はどういう意味でしょうか。バプテスマ、まあ、日本語ではよくね、洗礼という言葉を使ったりしますけど、それはちょっと意味がね、分かりにくいんですよね。そう言っちゃうとね、何かこう流される、もちろんそういう意味もあるわけですけれども、本質的な意味は何かっていうと、これは一体になるという、キリストと一つになるでしょ。目には見えないんです、これは。目に見えないんだけど、キリストと一体になる。これが聖霊のバプテスマですよね。だから聖霊によってイエス様を死んだらバプテスマされたというふうによく言うわけじゃないですか。これはいつ起こるんでしょうか。ここの洗礼槽入った時、聖霊受けました、皆さんどうですか。ここの洗礼槽で洗礼を受けた人、あとはここで牧師から水を垂らして適齢でやってもらった、洗礼式の時聖霊のバプテスマを受けたんですか。洗礼の時うわーってこう変わっちゃったんですか。どうですかね。ここでやった時、水から上がったら鳩が出てきました。こう鳩によって進まれました。ハッとしてたなんて、そういうことないですよね。違うでしょ。それはイエス様のことをね、私は罪人です、でもイエス・キリストは私の罪の代わりに死んでくださり、そして葬られ3日目によみがえれ、イエス様こそメシア、救い主です、私はあなたを信じますと言ったその時でしょ。福音を信じたその時に聖霊がバプテスマしてくださる、聖霊によるバプテスマ、すなわちイエス・キリストと聖霊によって、ほら一体となったわけでしょ。だから私たちはイエス・キリストの命をその聖霊を通していただいてるから、ね、イエス・キリストの命をいただいてるから内面が変えられたんでしょ。外面がクリスチャン的に変わるんですか。こう黒いの着たりしてね、いつもガウンだったりとか、そして言葉もこうすごい厳かに語ると聖霊のバプテスマなんですか。じゃないでしょ。イエス様を信じて、そして聖霊によってイエス様と一緒にバプテスマされたんでしょ。すなわちイエス様と一体になったんですよ。だからイエス様の命があるわけでしょ、私たちは。だ、命があるから内側が変えられて外側も変えられる。内側が変えられれば外はどうですか。顔はピクピクしてないでしょ、この辺いつも。クリスチャンだってピクピクしどしですかね。いつもこうピリピリしてます。ゆったりしてもうこの辺のシワなくなっちゃったでしょ。まあそれは大げさですけれども、そういうふうにしてこうゆっこう私たちは生きることができるようになったわけですよね。そして自分の罪も許されたので人の罪も許すことができるわけでしょ。これがクリスチャンなんですよ。許されちゃったから、 キリストと一つになって命をいただいたから内側が内側から変えられ、生き方が変わって新しくされたわけですね。そして神と人のために生きることを何よりも喜びとする性質が与えられて、でも内側では依然として聖霊は進んでくださっているけど、なかなか支配されないで、聖霊が縮こまっている場面もありますよね。それは私たちが自己中心、自分中心に生きるときに聖霊は働けないでいるということはありますね。まあそういうことでですね、キリストと一体にされた、それが聖霊のバプテスマ、彼らは後に受けるわけですよね。そして、私たちの時代はイエス様を信じたときにもう聖霊によってバプテスマされて生きているということですね。まあそんなことでありますから、非常に力を受けていくわけであります。そして、ずっと6節、まあ6節ではまだ弟子たちはですね、メシア的王国をのことを考えているわけですね。いわゆる神の国、後に来るこのイエスが中心になって世界を治めるんだということをここでまだ考えているわけですね。でもそれは後から来るものということですね。だからイエスはそのことに対して7節で、そういうことはいつとかどんな時とかあなた知らなくてもいいことだよということをイエス様は言ってるわけですね。そして大事なのは、今ここで大事なのは8節、しかし聖霊があなた方の上に臨む時、ほらここでもでしょ、聖霊によってバプテスマされる、その臨む時にね、あなた方は力を受ける。これがいわゆるダイナマイトっていうね、それの語源になっている言葉ですよね。デュナミスですか、そういうことになるわけですね。そういう爆発的なね力を持つんだということですね。はい。そしてエルサレムとユダヤとサマリア全土、さらに地の果てにキリストの証人として広がっていくんだよということでしょう。弟子たちはこれやったわけですね。私たちもその恩恵を受けて本庄キリスト教会も今あるわけでしょ。まあそういう流れになるわけですね。そして聖霊を受けると自分の頑張りではなくて主の恵みによって力を受けて主に信頼しながら力が増し加えられていく、これが私たちの生き方ですね。そして知恵と力をもらう、知識ももらう、いろんなもの、これがクリスチャンの生き方。ぜひぜひ今週もこの与えられている力を持ってね、主の御前に歩んでいければ幸いですね。もう世の中私たちも含めてもう新型コロナウイルスばっかりですから、これはそういう中で疲れちゃうの。疲れちゃって、この間3月中旬ぐらいですか、疲れちゃってみんなもうやだから飲みに行こうとか食事に行こうとかもういろいろ出かけようとか言って、こうそれでその結果また急に増えちゃったわけですよね今。まあ、そういうことで疲れるんですね。私たちもそういう中に生きていますけれども、冷静にされて主から恵みと力を受けながらですね、あるいは知恵をいただきながら、こういう時代どういうふうに生きていくかってことを考えながらね、主の御前に歩んでいければ幸いですね。そして聖霊こそ最後まで私たちを助け主として励ましたり導いたり支えたり知恵を与えたりね、そういうことができるお方だから、この方に信頼してねクリスチャン人生歩んでいきたいと思います。そういうことで主の御前に今週1週間歩んでまいりましょう。どんなことがあるか分かりません、誰も分かりません。今週1週間何があるか分からない、でもそういう中にあっても聖霊に信頼しながらね主の御前に歩んでいく、そういう1週間にさせていただければ感謝ですね。